使徒こと聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、ガラテヤ書から、聖書公開の方をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所は、ガラテヤ書の1章の8節から9節まで、ガラテヤ書1章8節から9節まで、説教題はあなた方が受け取った福音、あなた方が受け取った福音と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えて福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い安い天の父の神様、私たちを一人一人名を呼んであなたの身元に招いてくださったこと、呼びかけてくださったことをありがとうございます。あなたは私たちを、この世の人々に対して派遣するよう定められました。そして、私たちはその派遣の目的、福音宣教をするにあたっての、各自の、確実的ではない聖霊による賜物をキリストの昇天ゆえに与えられております。どうか互いの賜物が互いの愛に役立ち、また福音を述べ伝え証ししていく、力となっていくことができるように聖霊様助けてください。ガラテヤ書の福音から語らせていただいておりますが、どうか主の導きのもと、神の言葉を曲解せずに福音をストレートに、伝えていくことができますように、主イエスキリストの御名によってアーメン。ガラテヤ書公開においてですね、前回異なる福音、ということに触れましたけれどもね、新改訳2017では他の福音っていうふうにね、訳されているところであります。まあ意味は同じですよね。この異なる福音とは、エビオン派という異端だったということね。じゃあエビオン派っていうのは何だったっけって言うとですね、ユダヤ主義と立法主義を遵守した上で、キリストの福音を信じたら救われるという、そういう救済論を持った教えだったわけですね。でも救済論と言ってはいますけどね、まあ便宜上言っただけであって、ユダヤ主義と立法主義を遵守した上でキリストの福音を信じたら救われるという二段階の、二段論法ですね、によって誤謬に満ちた教えだったことを学んだわけであります。まあそれはそうですよね。私たちは立法が、守れない、立法主義、を守った気でいるあたりが一番危ないのであってね。で古い契約では救われることができなかった、文字では死ぬしかなかった。なぜかというと、その罪の中で死ぬしかなかったからでありますね。神に対して、怒りの対象であったわけであります。なので私たちはその罪という問題の解決をキリストに、見出したわけですね。立法とは別に信仰が明らかにされることによってと、ローマ書とかガラテヤ書に書いてあります、だから私たちは本当の意味で立法の主義主張を遵守したからといってね、キリストの福音に導かれるわけではないわけですよね。むしろ逆にどんどん、罪意識が、良心の呵責、心理的罪責感以上に、立法は人間の奥深い霊的なものですから、立法は霊的なものなので、霊的な罪意識を、深めていって、 そしてこう立法に頼ろうとするんだけど、私はその立法を守ることができない、徹底的に無力である。もちろんそれ 100% ね、完全に立法の言葉もそうですし、立法の言葉の裏に隠された神の御心を完全に満たすのであれば立法で救われることはできたんですけど、それは罪人には誰にもできないということであります。なのでこの二段階論法、本当は福音でキリストのでを信じたら救われるというね、正しい教えが、愛に満ちた教えが、恵み深い教えがってことですよ。単なる教えのための教え、信仰過剰ね、そういったものも大切ですけども、それを超える次元で神の愛が込められている救い、神の恵みに、溢れている救い、まあ、これを曲げようとして過ちへとね転落させる教えだった、まあ、これをですね、まあ、エビオン派という異端というふうに断じたわけでありますね。歴史的にはエビオン派、まあ、聖書的には、ユダヤ主義とか立法主義と言われているものでありますね。イエス様が一番嫌いだったものであります。で本来新約聖書の各書簡というのは立法主義だとかユダヤ教的立法主義だとか、神秘的な、グノーシシス主義などの異端に対して、対抗するために書かれたものであります。だから書簡を書簡そのものとしてね読むことももちろん大切ですね。普遍的な真理の啓示としてね。しかしながらですね、その書簡には文脈があるし、どのような人々に当てられたのかということもね、配慮して読んでいかなければいけないし、まあそのグノーシス主義が神秘主義の形をとっているとしたとしてもですね、まあ、キリスト教神秘主義っていうのも当然ございますしね、教会内に入ってきたグノーシス主義、キリスト教的グノーシス主義とですね、当時はですね、まあ、教会の外ですごく大人気だった世俗的なグノーシス主義、哲学的なグノーシス主義っていうものがね蔓延していたわけでありますね。それが教会の中に入ってきたときに、まあ、グノーシスっていうのはね、知恵とか知識っていう意味ですけどね、知のあるものとないものみたいな形でね、考えていくわけですよ。で、これらの立法主義とか、いわゆるそのキリスト教的グノーシス主義っていうものの異端はですね、共通してキリストの十字架の贖罪っていうものをね、不完全なものにするわけですよね。それだけでは救われないっていうふうに、キリストから何かを奪い取ったり何かを付け足したりするということであります。だからその使徒書簡っていうのは異端に対抗するために書かれたものが結構多い、全部ではないですよ、全部ではないですけども結構多いです。なのでそういう側面で新約聖書を読んでいくっていうこと、福音書以外のね、キリスト者になった後に周囲の異端と戦っていくね、うん、で自分自身の中の異端的要素をどんどんこう清めて、行くにあたって、成果されるにあたってきちんとしたですね、まあ、健全な教え、正しい教えっていうものをね、すなわちキリストの教えに私たちが聖霊によって服従していく道がね、どうしても必要なわけですよね。対抗する、異端に対して対抗する道を歩まなければいけないキリスト者にとって、信仰というのは霊的戦いそのものであります。信仰、キリストを信じて生きるということは霊的に戦っていく、異端と戦っていくっていうことですね。まあ、そういうそのためにね、きちんとした土台において福音書を読みね、 そして、まあ、過去の事例に自分がなってないかをチェックするために旧約聖書を読み、戒めのために書かれたって書いてますから。そしてその戒めのために私たち自身が悔い改めに導かれたり、そしてその悔い改めを受け入れてくださる、慈しみとね、愛に満ちた神様にね、頼ることができる。そのために忍耐と励ましの神を、改めて信じることができるように旧約聖書というのはね、書かれているわけですね。で、使徒書簡というのは、まあ、行動書簡もそうですけどね、まあ、究極的には黙示録、迫害家の中でのね、書かれたものですけれども、そのような、まあ、攻撃を受けていく、まあ、その攻撃を受けていく、サタンの策略というのを私たちは知らないわけではないとね、パウロは言ってますけどもね、まあ、このように信仰生活は戦いである、戦いの連続であるっていうことを、何との戦いか、キリスト以外の異端との戦いである、キリスト以外に救いなし、ね、これが私たちに限らずキリスト教のね、まあ、テーゼですよね。もう絶対的に譲れないテーゼです。なので、まあ、第2コリントの11章の2節から6節で使徒パウロはですね、まあ、とてもこう、力を込めて語っております。私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な主婦として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。キリストに対する真心からと純潔から離れてしまうのではないか、それがね、パウロのね、心配、こういうところにこうガラティア書のね、心配と同期しているところがあるわけですね。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢しています。私は自分があの大人たちに少しも劣っていないと思います。話し方は素人でも知識においてはそうではありません。私たちは全ての点であらゆる場合にそのことをあなた方に示してきましたと。使徒パウロはコリントの諸教会が別のイエス、異なる霊、異なる福音を教えられたり受け入れているという規定の事実を述べているように訳されておりますけれどもね、それではガラテヤ書とコリント書の区別がつきません。文脈的、文法的には規定の事実ではなくて仮定の意味であります。仮定ね、まあ、4節にあなた方はよく我慢しています、ね、書かれています。これは直訳するとですね、するとあなた方はそれを平気で我慢するのだろうかって、仮定の話としてね、想定の話としてね、ガラテヤ書で起きたことのように、時系列は別に通ってませんけどね、イエスから離れてしまってはね、恵みから脱落しては、そこまではいかないよねっていうふうに皮肉を言ってるわけですね。で、神が熱心であられるその熱心って、まあ、ここには3つのポイントがあります。第1は神の愛です。第2は神の選びによる救いでありますね。で、第3は神の裁きです。愛、選び、裁きにおいて神様は熱心さを私たちに向けられておられる。1番目、神の愛に関してはローマ書の9章の25節から26節、それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。まあ、こうだからね、あんまり他者を、隣人を裁くことは私たちはできないし、私たちが他者によって裁かれることも好ましくないことなんですよね。誰に対しても私たちは裁かれないように注意して、福音にふさわしい生活をしていかなければいけない、証を立てていかなければいけない、兄弟姉妹をつまずかせないようにするためです。同時に私たち自身が高慢になって、他の兄弟姉妹たちを、意見が違うという理由だけでですね、まあ許せなかったりとか、まあ、その怒りが止まらなかったりっていうのを、 互いに愛し合おうっていうね世界へと、誘うためでありますね。2番目は神の選びによる救い。だから愛っていうのは裁きをね超越していくんですよね、自分自身に対する神の愛もそうだし、他の人々に対する神の愛を自分が悟る、理解するっていうのもね、把握するっていうのも臨時愛につながりますしね。だから私たちの、信仰者としての、唯一の責任っていうのはね、キリストを信じて、キリストの愛をさらに豊かに受け続けて、信仰の実態というものをね、刻んでいくっていうことが唯一の責任であります。何すれかにすれっていうことじゃなくてね、まずキリストと一つ霊になりなさいと、ね、死ぬことも生きることも苦しみを受けることも忍耐することも喜ぶことも涙を流すこともイエス様と一緒になさいなさいと、それは聖霊によるキリストとの神秘的な一致に基づくことであります。で、2番目ですけども、神の選びによる救いですね。神の熱情というのは神の選びによる救いに表されております。ローマ書の9章の27から28節ですね、これは先ほどの1番目とリンクしておりますけどもね、イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても残りのものだけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられるということですね。残りのものだけが救われるということですね。私たちも神様が憐れんで慈しんでくださらなければ、残してくださらなければね、救われなかったということですね。こういうところに自分自身の宗教心の無力さ、ね、そういったものが人間のその宗教心、ご都合主義、ご利益宗教のね、愚かさというものがね、明らかにされてるんですよ。救いというのは神の選びに基づいている。神様から選ばれて、本来破滅まっしぐらの私たちが信仰という賜物を、キリストに対する信仰という賜物を与えられて、残りのものとされたから私たちは今信じてるわけですね。じゃあ選ばれなかったことは人はどうなるのか。いや、そうじゃないですよ。本当に救いが、はっきりしている、神の熱情に支配されている人っていうのはそういう質問出てこないんですよ。なぜか、自分自身の救いを全うすることにしか、精一杯だ、しか精一杯であるっていうのがありますね。それで限界だというのがあります。だから自分自身が残りのものであるということを信じることが、受け入れることができないとか、不安であるとかっていうふうに思うときに、その不安と神の選びの間にね、キリストの置いていくわけですね。キリストの死と、命を、復活の命を置いていく。自分もそれに預かっている。一致している。キリストと一緒に私は残されたものとして救われたんだなっていうことを、こういう箇所で確認していくわけですね。これは別に私が残りのものじゃないかもしれない、どうしようとか、最近はそういう不安感を持つ人が少なくなってきて、残念ながらね、他の人たちは残りのものとされてるだろうか、救われてるだろうかって、自分の自身のね、救いには無頓着でね、他の人たちのことばっかり言ってる人がいますけどね、ほとんどそういう人たちばっかりですね。己がどれだけ救われなければいけなかった、神の選びがなければ残りのものとされなかったかっていうことの探求、本当にもう信仰、それに徹することがキリスト者のね、最大の責任でありね、至高の恵みであるにもかかわらず、どうしても他の人が気になっちゃう。主よ、この人はどうですか、ね、関係ないでしょと。あなたは私に従いなさい。そういうことです。こういうふうに、やっぱりその、霊的に自立した者たち同士が、キリストのゆえに自立した者同士が交わると、お互いに助け合いたくなったし、 なっていきたくなるんですよね。まあ愛し合いたくなってもきますし、相手に対する望みをもう絶対にこの人変わらないだろうなって、まあ人間的に見るとそうですよ。まあ私もそういう人たちを多く見てきましたしね、まあ、自分の至らなさも覚えましたけれども、絶対変わらない人ってやっぱりいるんですよね。だけど絶対変わらないけども、自分には何も祈ることしかできないけども、まあ、神様が何とかしてくださいってそういう場合はね、なぜかというと神様が選びによってその人を救いに定めたからであります。それを裁くことは、神様の主権に関することであってね、私たちがどうこうっていう問題ではありません。で、3番目が神様の裁きですね。神の裁き、ローマ書の9章の29節連続でね、またイザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちもソドモのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。まあ、これどう読むかっていうと、福音ではね、ソドモのようになり、ゴモラと同じように滅ぼされていたであろうに、しかし、キリストに対する信仰をもってして、私たちは罪と死から救われたので、罪が帳消しにされたので、神の怒りはなだめられ、キリストを通して神の恵みの御座に大胆に近づいていくことができる。妨げるものは何もない。本当に良かったと。しかし私たちがキリストから離れて、神の恵みの支配から離れて、ソドムのようになり、ゴモラと同じようにそういう道を行くのであるならば、転落していくのであるならば、神様としては強制なさる方ではないですからね、ひどいことになってしまう。でもあなた方がイエス様を信じてるから、恵みの下にあるからよかったよね、救われてて神様に感謝しようねっていうことを新約聖書は絶えず裁いているようでいて、結局自分自身のキリストを信じている以前のね、古きものを捨て去って絶えず新しさに、新しい永遠の命にね、日々変えられていきましょうということをね、励ましているわけですね。だから新約聖書を読むときに、一見こうこんなことできないから裁かれるんじゃないかっていうふうにね、立法的にこう読んでしまう方々もおりますけれどもね、恵みで読んでいく、キリストで読んでいく。本来異端もですね、立法主義もグノーシス主義もキリストの福音を完全に否定します。これは間違いないです。言葉としてはそういうことを言ったとしても、そのキリストの力を認めようとしません。福音のね、救いを認めようとしません。キリストの十字架の死こそ神の愛であるということを認めようとはしないのです。キリストの福音はパウル書簡によれば、信仰即行動であります。まあその行動は、時間差があるかもしれませんね。遅い時もあれば、瞬間的に信じて聖霊に従った時に身が結ばれる時があります。しかし、これこれの行動をし、自分自身の努力した行動があるから信仰が得られるんだっていう、そういうのはね、地上においては祝福される、ね、可能性が高まりますけれども、完全とは言えませんけれども。だけども、信仰を持ってなくてもね、人々のね、役に立っている人たちを見ているとね、努力している人たちを見てみるとね、世の中捨てたもんじゃないな、こんなにいい人たちがね、財布拾ってね、私もね、購買届けてくれた人とかうじゃうじゃいるじゃないですか。私は財布がなくなった時っていうのは、小学生の時に落として以来ですね、それ以来一度も財布がなくなった落としてなくなったことはありません。必ず誰かがね、届けてくださるんですね、駅とかね、交番とかにね、でまあそういう助け合いの精神っていうものが日本人は かなりあるらしくてね、最近私もですね落とし物をしたんですね。ちょっと慌てててですね、まだ外出していた時にまあちょっとこう人を待っていた時に涼んでいた。でその時にまあちょっとこう時間になったんで慌ててその涼みのところから熱いあのところにね行こうとした時にね、まあ、荷物が3つぐらい大きなもの持ってたんでまあチャックとかが開いていてですね物が落ちてしまったんですよね。そしたら結構そのなんていうかなそのスマホ類のケーブル類ケーブル等々だったんですけどね、まあ、それがすぐ声かけられてですね、ああとかって言われたけど、ん？何のことだとかって思ってね通り過ぎようとしたんですよ。そしたらなんていうかなクロスしたですね、まあ、その女性がですねこれ落としましたよっつってね私の教えてくれてね事なきを得たということですよね。だからその自分が何か頑張るっていうことも否定しませんけれども、それによって継承に対する信仰がっていうことではなくてね、キリストの信仰は神の備えられた働きを生じさせるのであります。だから継承者になるといろいろと不思議なことが起きてくる。自分自身で努力したことでもないのに何か上からプレゼントのごとく与えられてくる。人に良くしたいっていうふうに思う気持ちもするでしょ。これは不思議です。でもキリストの御心を、福音書から学び取っていくのであるならばね、確認していくのであれば話は簡単ですね。私たちの内側には聖なる霊が、住んでおられてね、そしてキリストの御心すなわち、天の父なる神様の身思いというものを、なすために神の子供として救われたのであります。だから人々にどう接しようかなって別に悩む必要はない。祈る必要はあるけど悩む必要はない。イエス様にお任せすればいいんですよ、ね、そうすれば余計な感情負担だとかいろいろな悩みっていうものが尽きない状態から解放されていきます。まあそれがキリストの十字架の死をピークとしてね、神の愛であるっていうことがねわかるし、まあ神の愛に促されてね、キリストに対する信仰が、神の備えられた諸々の働きを私たちにねこう神様は与えてくださる。だそのために神の作品として作られたってエペソ書に書いてある。エペソ書の2章の8節から10節ですね。ここを何度も何度も私たちの教会が大切にしているところでありますけれども、この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのです。信仰のみによって救われたっていうふうにね、まあ、言って、いや、まあ、私にとってはどうでもいい話です。信仰は必ず、キリストの対する信仰として神の備えられた、良い行いを生じさせるものだからです。だから私たちにとっても信仰か行いかに、よりません。信仰と行いっていう考え方、しません。信仰即行動って。で、かっこ神の備えられた行動って、働きっていうふうに、考えるわけですね。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。信仰は。によって救われたというのは神の賜物、行いによるのではありません。明白にね、この行いというのは、ヤコブ書でね2章24節だったか言われている、行いがなければね信仰は無意味であるみたいな感じで、その行いということではなくて、まあ、言葉は同じであったとしても己自身の行いで罪と死から救われるってわけじゃないですよってことですよね。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いを、するためにキリストイエスにあって作られたんです。私たちの人生の目的、命の目的っていうのがあるんですよ。ただ生きてりゃいいってわけじゃないですよ。神の作品としてその 良い神が備えられた良い行いをするために作られたという目的がある。神は私たちが良い行いに歩むように、じゃあその神の作品として神良い行いをね、自分の力でやれって言ってるのか、そうじゃない。その良い行いをあらかじめ備えてくださいました、神は。だから信仰から信仰へっていうのは、あの、何もしないことじゃない。祈りから祈りへ、恵みから恵みへっていうのはね、何もしないことじゃなくて、あの、キリストという愛、キリストという恵み、キリストという、優しさや、キリストという、あの、動機によって、私たちが神に対して、キリストがなされた働きを聖霊によってなすことができるように、その良い行いを神はあらかじめ備えてくださったと。だから信仰か行いかでもないし、信仰と行いでもないか、安堵でも和でもなくてね、イコールなんですね。信仰即行動でありますね。だからあのエペソ書とヤコブ書には何の矛盾もない。キリストに対する態度というものを、信仰と行いという、ものをもってしてね、信仰の立場からは行動というのは、良い行いというのは神の備えられたものですよと、行いの立場からは信仰というのは、仮にその行いが神の備えられた本物の良い行いに歩むようなものである、準備されたものであるとしたら、必ずキリストに対する信仰を生み出す。このあらかじめ備えてくださったというのはとてもあの重要な言葉ですね。そういう意味ではね、あの大体こう行いっていう、あのキリスト者の方々が考えてしまってね、自分には行いがあるかどうか、信仰があるかどうか、ダブルスタンダードでなんとなくこうあの分裂的に考えてしまう。これはですね、ギリシャ語のプロエディマゾーって、プロエディマゾーっていうね、言葉で、あらかじめ用意するとか、あらかじめ準備するという意味でありますね。私たちがあらかじめ準備するんじゃないですか。神様が私たちが、良い子なりにね、歩めるように。だから私たちはキリストの信仰で、受け取るだけでいいんですよ。だから私たちはキリスト者やって聖霊に服従してるだけで、ポンポンポンポンと神様が備えられた良い行いがね、こうなんか、ゲームの世界じゃないですけどね、あの草むらにフラッシュが焚いてるわけですよね。でそこのところを光の方に行くとですね、あのアイテムがゲットできるみたいなね、まあ、ある意味ではそのアイテムっていうのはね、あの神様の備えられた良い行い、いうことかもしれません。例えがちょっとね、あのあれですけどね、自分は何もやっていないのに、なんかこう学校のその、あるいはその職場の関係とか、自分自身教会との人間関係でもいいでしょう、未信者との関係でもあのそうです、こんなに良くされていいのかなっていう思うことが次々と起きてくる。それを見れるのはキリスト者の信仰の目なんですよね。キリストの視線でしか、神の、あらかじめ準備された良い行いというものは見えてこないから、だからそれを受け取ることを怠ってるから、私たちはなかなか神に感謝する思いっていうものが出てこなくなるんですよ。こんなにひどい状況だからもうダメだっていうふうに陥りやすい、私も含めてね、私たちは。ローマ書の9章の22節から24節、それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか、まあ、これはもう括弧でね、耐え忍ばれたのですって、滅ぼされるはずの怒りの器たる私たちを耐え忍ばれたんですよ。しかもそれが栄光のためにできてますね、これね。プロエディマゾー。 あらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。もちろん私たちは怒りの器ではなく、あ、神に、神の栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器である。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったんですということですね。キリストに信頼している私たちはその存在が神に愛されています。これをね、疑う人はほとんどいないと思います。まあ言葉だけでね、信じても、頭だけで信じてもどうだかなって、中身が伴ってないからね、どうしようってつぶやく人がいたとしてもね、いいじゃないですか。そのようにつぶやく人本人がね、言葉だけでも自分は神に愛されている、頭だけの理解でもいいから自分は神に愛されているという、その信仰にの程度に応じてね、神様ありがとうございますって言えるんですよ。そこに悩む必要ない。頭だけでもいい、言葉だけでもいい。それがだって背伸びしたってどうしようもないじゃないですか。身長が160センチないのにね、例えば女性の場合ね、まあできればね161とか2ぐらいまでには行きたいのに、なかなか150代から140代から全然ぴょんぴょこぴょんぴょこしててもね、あの靴場のこのてっぺんとか本棚のてっぺんには届かないと、非常に不便な生活をしてる、ね、もっと背が高くてね、スレンダーであった方が、女として、あるいはまあ男もそうですよね。男はなんか170センチ以上なければ人権がないみたいな言葉が流行ったことがありましたけれどもね、まあそれに達しない人たちも、多くいるわけですよね。でもそれを背伸びしたって、まあ私たちがの身長そのものが伸びるわけではありません。まあ靴底とかでねごまかすことはできても、あくまでもごまかしであります。だから私たちはその存在そのものから神様に愛されているっていう信仰から始めているっていうことはもう全然もうね恥でもないし、他者と比較してね、つまらない自分自身だって思う必要もないわけですね。だからこそ神様は私たちに例外なくね、神の作品だ、神の被造物だ、神に作られたものだ、究極的には神のものだ、と神のものに使う神のものとしての私たちがその神の道を歩めるように導いてくださるわけですね。自分一人で勝手に進めやっていうふうにね言わない、ちなみにですね、この作品と訳されている言葉っていうのは、現代語で訳すとですね、こうギリシャ語のピーマという言葉が使われておりまして、古典再建発音だと、ポイマっていうふうにね言うんですね。まあどこかで聞いたことがある、英語のポエムですよね、このピーマというこの作品という言葉は、ポエム、詩を意味します。だからこれは神の作品、特に神の詩を私たちの存在に当てはめているということでありますね。作家というものはね、アーティストというのはその自分自身の、作品というものがね傑作だった場合本当に喜びます。その作品を愛しますね。そうであれば神ご自身が作った詩という作品をである私たちを愛さないはずがない、導かないはずがない。で本文には、しかし私たちであれ天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えなら、そのようなものは呪われるべきですというふうにね、厳しく語られております。偽教師たちだけでなく、パウロ自身も、そして 天使たちでさえ私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるならと。使徒はとても強い権威を、持ってして、語っていることを自覚しています。キリストの福音に反するならば誰であっても呪われるべきだと言います。それは神から離れて永遠の地獄に落ちること、永遠に滅びることであります。そのままの状態を続けていったならば滅んでしまうよということですね。もろもろの罪を犯したって、この地上においてキリストに立ち返って悔い改めて罪の告白をして許されるんですよ。どんな罪も許されるんですよ。しかしキリストご自身を否定するということはね、神を否定することであるね、呪われてしまう、アナテマっていう言葉ですね。これはどういうことかっていうと、神に引き渡されて滅ぼし尽くされるもの、こういうのはアナテマというふうに言います。聖絶のものってね、旧約聖書的に言うとね、全てこうね、聖絶せよって。キリストの福音に反するものは全て聖絶されるべく、神に引き渡されて滅ぼし尽くされるものである。だからヨシア記の6章の18節に、あなた方は聖絶のものには手を出すな、すなわちキリストとは異なる福音には手を出すなって言ってるんですよ。異端に関与するなって言ってるんですよ。あなた方自身が聖絶されないようにするため、すなわち聖絶のものの一部を取ってイスラエルの宿営を聖絶のものとし、これに災いをもたらさないようにするためである。限りなく愛であり限りなく恵みであるこの一方的な福音から外れるのであるならば、そこにあるものはただ一つ、永遠に救われない滅びの世界があるだけです。中間はありません。キリストの救いか永遠の滅びか、それしかありません。そうであるならば、キリストの福音の正反対に落ちようとしている人々、堕落しようとしている人々を私たちは、使徒パウロは放置すればよいのでしょうか。いや、はっきりと否なんですね。全然ノーでございます。主の兄弟ヤコブは次のように語っております。ヤコブ書の5章の19節から20節、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるなと知るべきですと書いてる通りですね。さて、本文にはもう一度言い直されている言葉があります。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきですというところですね。この箇所は文章の反復であると同時に、以前ガラテヤ地方で我々が口頭で言ったように、使徒パウロたちですね、この手紙でも繰り返して言う、もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきですということです。ですから私たちはですね、本当にキリスト以外の何者にも、誘惑されることなくですね、ひたすらこうキリストの対する信仰にね、すがっていきたいと、思います。最後にヘブル書の12章の18節から、29節、あなた方が近づいているのは手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきではありません。その言葉のとどろきを聞いた者たちは、それ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らはたとえ獣でも、山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの地です。あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために 揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は焼き尽くす火なんです。お祈りします。愛する天の父なる神様、本日はあなた方が受け取った福音と題して、キリスト以外から外れることの愚かさと、また、その、破滅的な呪いについて、教えられました。どうか私たちがキリストへの愛と信仰を忘れることがないように、そしてあなたの恵みを、感謝しなくなるということがあってはなりません。主よ、どうぞ、私たちにさらに、福音の、真理に対する、理解を、信仰を、信頼を深めさせてくださいますよう、聖霊を豊かに注いでください。もっとイエス様のことを知ることができるように、もっと天の父なる神様のことを知ることができるように、助けてください。私たちが異なる教えに、騙されて、神の恵みたるイエス・キリストの十字架から離れることがないように、福音から外れることがないように守ってください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。